こんにちは。言語化 .fm は、あんな話やこんな話を、キリンと伊達の二人でゆるく話しながら、言語化を試みるポッドキャストです。というわけで、今回のテーマは、機械の作り方を言語化したいんじゃないですかね。キリンさんが。
なんかいつにも増して、キレの悪いオープニングですね。
ちょっと、間が空いたんで、ちょっと
この人。ああ、久々ですからね。
そうです。人間とね、まあいやいや、まあ、家族と話してるけど、その、東京の人間と話すのがすごい久々。いや、そんなことねえわ。仕事で話してる。うん。今日キレ悪い日かも。
今日、ちょっと言語化能力が落ちてるんじゃないですかね。
緊張してるの、まあ言語化能力も、言語化能力が間が空いたことでなまったし、ちょっとなぜか緊張してるかもしれない。
緊張してる。そう、なんかね、僕も今日ちょっと緊張感があるんですよ。なんかわかんないんですけど。なんかドキドキしてる。
なんだろう、最近、ポッドキャストをね、某ポッドキャストを聞き始めたんですけど、それが、すごい良かったから、
ちょ
っと、無意識の憧れで、ちょっと面白くしようみたいな。
なるほどね。
背筋張っちゃってたんで、張っちゃってるのかもしれないから、
うん、自らハードルを上げていくスタイルですね。
そう。でも、自ら上げたハードルを今一度下げて、雑に喋っていきたいなと。機械の作り方について喋っていきたいなと思いますけど。
はい、機械っていうのは、マシンの方じゃなくて、なんて言うんだっけ、チャンスとか
そっちですよね。そうだね。
オポチュニティ、久々に言ったわ。
興味使わんよな。英語喋んないと。うん、久々に言ったわ。そう、そっちの機械ですね。なんかね、はい、なんだっけな、なんか、この話をしたいと思ったら、だいぶ前っちゃ前なんですけど、まあ、未だに、まあ、ちょこちょこ熱いトピックであって、コンテキストとしては仕事における機械の作り方みたいな話で、まあ、普通に社会人として働いていると、いろんな、仕事のチャンスとか機会っていうのが大なり小なり。まあ捉え方によっては大体全て機会と捉えられる気もするんだけど、そういうものがある気がしてて、例えばエンジニアだったら、面白いプロジェクトにアサインされる機会とか、新しい技術にチャレンジできる機会みたいなものもあるだろうし、まあ普通の、まあ普通のって言い方はちょっと、別に悪い意味じゃないんですけど、まあ、一般的な普通のウェブアプリケーションの運用保証するチームに入るみたいなのも、まあ全然一つの機会だよねっていう、解釈で、まあ僕は話していこうかなと思うんですけど、まあそういうコンテキストにおいて、まあ会社なんで基本、会社というか会社員として働くケースにおいては、まあ会社としてやりたいことがあって、で、目指す世界があって、そこからトップダウンで、じゃあこのチームはこれやりましょうとかなって、で、降りてきて、まあ自分個人にこういう仕事が降ってくるみたいなのが、まあよくある構造かなと思うんですけど、まあ一方で、まあその会社がそういう土壌があるかとか、自分自身そういうマインドがあるかって話もあるんですけど、まあ、会社に対して自分から、なんかこういうことをした方がいいんじゃないかとか、ああいうチャレンジがしたいみたいなことを思ったときに、それを、まあ、プロジェクトっていう形なのか、サイドワークって形なのかわかんないけど、そういうところまで消化しきるみたいなのを、機械を作ると定義しました、今。で、それを、まあ、なんか無意識的に、もう意識的にも自分やってる気がしてて、なんかその辺どうやるんだっけみたいなノウハウを言語化してみても面白いかなと思ったって感じですね。うん、
まあそうですね。なんか割とポジショントークに近いところもある。うん、それは悪い意味じゃなくて、うん、経験的にそうだよねっていうのは結構同意するところはあって、
うんうん、
そうだね。僕も基本的に、なんだろうな、そういう機会っていうのは人から与えられて、
うん、
育ってきたというか、
うんうんうん、
面白い仕事をくれる人がいて、やらせてもらったりとか、
うん、
人に会った時に、なんか面白い話をもらったみたいなのがあるんで、まあ、割と偶発的な側面ももちろんあるなぁと思いつつもあって、
うんうん、
じゃあどうやったらそういう面白い話が来るのかってことですよ。
そうだね。
大事なことは、
うんうん。確かに、それは、機械が舞い込ん、ああ、確かにね。 舞い込んでくるときの話ってことだよね。それは。
そう。
確かにな、その視点もあるね。いい機会が巡ってくるための立ち回りじゃないけど。そういうのってさ、社会人になってどのタイミングで覚えたりしたんだろうね。なんか、いや、ごめんなさい。自分の昔の若き頃を、回想して嫌って言っちゃったんだけど。
ちょっと言語化してもらっていいですか？
そうだね。相手がいるんでちゃんと話しますけど。
いや、まあ、恥ずかしさで死んじゃうかもしれないから、ほどほどでいいですけど。
いやちょ、話せないで話しますね。なんか僕のケースだと、確かにいい機会が巡ってくるように、間違わない。いい機会が巡ってきたパターンを思い出してみると、一つは単純に運がいいってパターンがある。まあ、これはもう身も蓋もないんだけど、面白い機会が会社の中にあって、それが自分のところに舞い込んでくるってパターン。で、が、まあ、一つ分かりやすいパターンとしてあるのと、あとはもう一つは、今二つ分けちゃったんだけど、多分この二つって01じゃないっていうエクスキューズを入れるんですけど、もう一つのパターンは、いい機会が舞い込んでくるための、悪い意味じゃない使い方をしますけど、まあ、政治みたいな、立ち回りみたいなのを常日頃からしていて、その結果舞い込んでくるってパターンがある気がする。で、なんか後者に関しては、例えば、僕が新卒の頃だったら、当時はクソ生意気だったんで、当時のウェブフロントエンドにおいて、まあ、トレンドになっていたバーチャルドームみたいなものとか、リアクト JS とかが、まあ、熱いぞって時期だったんで、まあ JQuery、古い JQuery 使ってる場合じゃねえよみたいなので、リアクト勉強会を、なんか社内勉強会でリアクトの話めっちゃしたり、新しい技術をどんどん使いたいって話をしたり、なんか Web エンジニアだけど JS のコミットをするみたいな立ち回りをバーってしていて、で、そこに対して新規プロジェクトが来て、Web フロントエンド、なんかお前うるさいしやればみたいな感じで舞い込んでくるみたいなのがあって、それとかは結構なんか根回しじゃないけど、自分の立ち回り、巻いた種が、まあ、機会が巡ってくるっていう形に実ったのかなっていう話かなという気がする。で、さっき01じゃないって言ったのは、とはいえ種が巻いても、それが実るかは、やっぱ運が絡む、どうしても絡む気はしていて、なんか新規開発がなかったら、今の話で新規プロジェクトもないから、機会が巡ってこなかったって話だし、とはいえ、自分の近くに機会が、新しい機会が生まれた時にそれが自分のところに来る確率を上げるムーブっていうのは、まあ当時は意識してなかったけど、まあ振り返ってみると、もしかしたら良かった立ち回りだったのかもっていうのを思ったわ。なんか一つの自分の中のユースケースですけど。うん、
やっぱり聞きながら、なんだろうな。うん、まあ、自分もそう、自分はそんな新卒の時、技術的に優秀な人ではなかったので、なんかちょっと違うところはあるんだけど、まあどう、まあそういうアピールだよね。アピールはなんか結構必要というか、まあ自分も、まああんまり意図してなかったと思うけど、やった記憶はあって、まあその結果仕事が来たっていうのはあったなと思いながら、やっぱこれってなんかそういう期待値のやり取りというか、なんかバランスシートみたいなもんだなと思っていて、なんだろうな。結局こっちが、貸し方みたいな感じでこうできますみたいなアピールをして、で上の人がそれをこう拾って、じゃあこいつになんかやるかみたいなのをこうやるわけじゃないですか。なんかいざある程度年数やってみて、じゃあそのジュニアな人が入ってきた時にどういうモチベーションでその人に仕事やらそうかっていうのを考えると、まあもちろんその技術的に信用があるって、まあ信用の問題で、結局信用があって、まあこいつにとりあえずやらしとけば何か出てくるだろうっていうのもあるだろうし、まああとは単純にその育成をしたい、育てたいみたいな、まあなんかいきなり育てるとか言うとおこがましいところもあるんだけど、なんかこう成長してほしいとか、技術的になんかできるようになってほしいみたいなになった時に、じゃあ技術的なところ観点じゃないけども、なんかこう、粘ってやってくれそうだしとか、まあこれだったら自分でも面倒見きれるかなみたいなものを、まあだからこう材料を細かく刻んだものを渡すみたいなのとか、要はそういうなんかお互いの 貸し借りじゃないかな。なんか、期待値の受け渡しみたいなのが、こう、マッチした時に、機会ができてるような気がしました。
なるほどね。めちゃくちゃ、いいな。かっこいい言語化だな。
最初のやり取り。ちょっとキャッチーを目指しすぎた可能性
いや、でもめちゃくちゃ納得感はあるな。ほんと確かにって感じだで思ったわ、うん。なるほどね。確かにな。信頼は間違いなくあるだろうね。なんか、さっきの、まあ、俺らの例も、伊達氏の例でも多分一緒だと思うんだけど、その、アピールしてたり、わめいてても、なんか、まあ、語弊がある言葉を使いますけど、なんかクソコードばっか書いてるエンジニアだったら多分、まあ、新規アセンする前にもうちょっと、なんだろう、強いエンジニアのもとでもっと修行してくださいっていう機会を上のというか、まあ、育成者目線では多分振るだろうから、まあ、そういう意味では期待値っていうのは確かに重要な変数の一つだなっていうのは思ったわ。
なんかそういう話をしてると、
うん。
思ったのが、まあ、今のってその、最初のムーブの話をしてるけども、
うんうんうん、
やっぱりその、じゃあ、任せて、期待にそぐわなかった場合、
うんうんうん、
もうもしかしたらパスを出せないかもしれないじゃん。
その2回目のパスってことだよね。
コケがそう、
うんうん
う
ん、
失敗の仕方によってはね、その失敗は普通にすりゃいいと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかその取り返しのつかないような失敗、
うん、
で、いろいろあると思ってて、まあ、例えば、会社になんか多大なる損害を与えるとか、まあ、よっぽどだと思うけど、それはなんか、うん、パスを出す側がちゃんと守れよって話ではあるんだけども、うん、そういう損害を与えたりとか、その、仕事を頼んでくれた人に対する、うん、信頼をこう、損なってしまうとか、
うんうんうんうん、
なんか、そういう、ある種、貯金のようなものがあって、
うんうん、
まあ、それをちゃんと増やせるのか、それとも減らしちゃうのかによって、なんかそういう機会も、なんか、グレードが上がっていくのか下がっていくのかっていうのにちょっと連動してるような気がしていて。
なるほどね。面白いな。なんかそれで言うと今聞いてて思ったのは、機会の与え方が上手なチームとか組織に行くっていうのも、なんかそのことを狙ってできるのかわかんないけど、すごい大事な気が。した。なんか、個人的にはなんかこれ一つでもう一個別撮りしてもいいぐらいだなと思うんだけど、なんか安全な敷地の中で失敗体験を積むのは、まあむしろ個人的にはめっちゃいいことだと思っていて、なんで、まあ機会を与えるけど、まあこの人にこういう任せ方をしたら、まあ成功するかもしれないし、まあ成功すると思って託すけど、まあ失敗したとしても、まあこれぐらいの幅で済むだろうみたいなのを、その機会を与える側がきちんとコントロールしてくれると、機会をもらう側としては、まあ失敗しても学びになるし、まあ次は、まあじゃあ同じことをやれば多分また成功できるから、もうちょっとストレッチしたものをやるのか、同じもので積み直す、経験を積む、もっと積むのかっていう、まあなんだろうな、なんか大失敗にならなければ、その、よほどじゃない限り、まあわかんない。腹切り会社だったら多分ダメかもしれないけど、失敗を許容する、まあ、これだけで別撮りしたいんですよ。僕的にはいい組織は失敗をある程度許容できる会社だと思ってるから、まあもしかしたら失敗から学べる会社とかと思ってるから、まあその、失敗をその人の責任っていう解釈はせずに、まあ、めちゃくちゃダウングレードしたつまんない仕事を任せるんじゃなくて、まあ同じぐらいの、難易度の仕事、機会をまた与えてくれるっていう風になると、まあ、一個人としては成長できるなーっていうのはちょっと思った。だからそこが腹切り会社とかに入っちゃうと、僕が言った根回しとかをしてチャンスをもらったとしても、それで万が一失敗したらもう終わりみたいなのは結構、会社が悪い。会社、悪いって言い方あれですけど、転職したらって思いますね。
まあなんか今の話は多分そのプロジェクトマネジメントにそのまま直結する話で、要はそのちゃんとした安全装置が作られていて、まあこれこけて失敗しても軌道修正が効くっていうような状態を作る話だと思ってて、でまあだからプロジェクトだとこう まあ、スクラムを回すみたいな、さあスプリントを回すみたいな話になって、ね、この期間内で与えられたチケットを消化しましょうっていうのをやっていくことによって、あのスケジュールが守られていきっていうことが、あの、理想で、で、今話してて思ったのは、やっぱその信頼を積み重ねるっていうのをまあよく言いますけど、じゃあそれって何なのかっていうと、多分我々の業界においては、その弱い約束をちゃんと果たしていくっていうことだと思っていて、じゃあその弱いって何なのかっていうと、今言ったような、その仮に破っちゃっても何の影響もないんだけども、なんかその人の中でちょっとなんかこうしこりが残るというか、あ、ちょっと守ってくれなかったなみたいな、ちょっと尾を引いちゃうような感じ。まあ例えば、あの、プロジェクトじゃなくて、まあプロジェクトだともちろんチケットを期限内にやるっていうのは、一つその弱い約束の守り方だけども、まあ例えば日常生活でも、あの僕はあの、あんまりこう、守れてないので言うのもあれなんですが、こう時間とか約束の時間にこう間に合うとかね、例えば。だからそういうのを積み重ねていくと、この人はちゃんと時間を守るっていうところに対して信頼があるみたいな、状態になるじゃない。で、あの、その約束の仕方も、なんていうか、じゃあ例えば、ランチを12時に予約してたとしますと。その時に、あの、11時50分に、じゃあ、お店の前に集合しましょうってなって、あの、じゃあ5分遅刻しましたと。5分遅刻して、あの、したところで、お店の予約には間に合ったので、あの、まあ別に何にもこう損害は出してないんだけども、でもその約束した人との間には、あ、5分遅刻したなっていうのが、まあ微妙にこう残るわけじゃないですか。で、そういうのを積み重ねていっちゃうと、この人は時間を守らないので、じゃあその安全装置として、あの、なんか、あえて早めの時間を伝えておくとか、なんかそういう対策を取っていかなきゃいけなくなって、で、これが弱いじゃなくて強いになるとどうなるかっていうと、そういうリスクテイクをしないで、あの、12時予約だからじゃあ12時に集合ねってなっちゃって、ごめん、何々で遅れ、ちょっと寝坊したとかになって、じゃあ12時半、1時になっちゃいましたみたいになると、あの、お店側にも、まあ迷惑がかかる話になっちゃって、まあそれはその大きく信頼を損なうよねって話はあるかなと思ってて、なんかそういう、まあ会社、プロジェクトでも、じゃあ、あの、ギリギリスの期限日が決まっていて、その期限ギリギリに間に合うようにスケジュールが組まれていた場合、ちょっとでも何かしらの要因で遅れると、そのスケジュールそのものを後ろ倒しにするとか、じゃあその要件削らなきゃいけないとかっていう話にすぐ跳ねちゃうので、まあそれはなんていうか、その損害が出ちゃうよねっていう、まあそういう意味での強い弱いっていう使い方をしてみたんだけども、そういうなんかその弱い約束をちゃんと設定できるかっていうのが、あの、なんだろうな、タスクを細かく刻んで渡す人は大事かなと思っていて。
なるほどね。面白い話だ。
まあ今思いついた話なんですけど。
はいはいはいはい、強い約束は、間違いなくあるね、世の中。
強い約束はさ、どうしても相手に期待しすぎちゃってんだよ、その、なんだろう。相手のことを信用しすぎてて、
そうね。
それを破られると自分にもすごいダメージが来るっていうか。
なるほどね。いや、俺、そのパターンもあるし、なんか、なんか外的要因とか、その振る側が下手くそってパターンも、いや、別に実体験ではないですけど、あるんじゃないかなって気はする。
いや、両方だと思う。だから、その強い約束を結んじゃったときに、それが失敗したときに、実は傷つくのは自分の方っていう。
まあ、自分の方っていうのは、振った側
っ振った側。
ああ、なるほどね。いやなるほどね。だから、その人はその人で、まあ、普通に損害こむるし、まあまあまあ。いや、なんか、
まあ、ちょっと トピックがなんか変わってっちゃったので、一応軌道修正を試みるんですけど。
いや、違うんですよ。あの、
違う、大丈夫。
よくない会社のイメージ像がすごい頭の中にぐるぐる回っちゃった
。なるほどね。回っちゃった、ね。
そうそう、ダメな会社はそこで、いや、お前たちの責任だって言って現場に押し付けるよな、みたいな。
ああ。
あの、 漫画で読みました、そういう話を。そう。なんでちょっと心がドキッと
した。きっと現実世界にはない話だと信じていますが。
そうそう。よく広告で見るような漫画にそんなこと書いてありました。
転職の広告とかに出てるやつ。
そういうやつ、そういうやつです。
そういうやつね。
そう、フィクションね。なるほどね。まあでも確かに、今、はい、約束、信頼
に。でも会社の中で、その、なんかその信用を積み重ねて機会を得ようと思うと、うん、多分そういう、なんか、うんうんうん、まあ結局、仕事をくれる相手の信用を得なきゃいけないので、うんうん、そうやって相手の信用を獲得していって、機会を得ましょうって話だと思っていて、
うんうんうん、
まあこれが第一部、僕の中では第一部ですよ。
うんうんうんうん、
なんで第一部かっていうと、うん、会社の中で降ってくる機会なんて、言っちゃうんじゃないですけど、たかが知れてることが多いんですよ。っていうのは、この事業をやって、ずっとこのドメインをやってれば、いつか降ってくるだろうっていうのが、まあ、ちょっと見えるわけですよね。だから、当然だから、そ
う
たくんも、最初にその、最初の会社でフロントエンドのことを一生懸命やってれば、フロントエンドの仕事が降ってくるかもしれないっていう、横島な気持ちって言うとあれだけど、まあ、なんかそういう目論見で、登壇をしてたみたいなところが多分あるんだと思っていて、
うんうんうんうん、
まあそれで、まあ実際に仕事が降ってきてるわけだから、うんうんまあ、ある種こう予想通りだったっていうか、予期できたことだと思うんですけど、うんうん、
確かに。
まあそういうのは、まあ面白ければいいんですけど、
うん、
やっぱこう刺激に飢えてくるとですね、やっぱそれをね、予期できない刺激が欲しくなってくるわけなんですよね。
あそうですね。
うん、結局嬉しいのは、嬉しいっていうか、別に、そういう会社から降ってくるのが嬉しくないとかじゃなくて、うん、まあそれはそれで嬉しいんだけども、うん、なんかこう自分が想像もしてなかったような機会が得られるっていうのは、
うん、
やっぱり外側からじゃないですか。
うんうんうんうん。
会社の、少なくとも会社の外側から。
そうですね。
うん。
まあ、もしくはそういう機会を生み出すことが得意な会社っていうのも個人的にあると思う。なんか。
うん。
いやー、否定できない自分しかいないね、なんか。なるほど。いやー、そうだね。いや、なんか僕、最初の会社がもうまさに、これは悪い意味ではないですけど、一切会社の悪口じゃないんだけど、その、まあ、事業は順当な事業と順当な拡大を経て、まあ多分順当にいろんな機会を降ってくるっていう感じだったから、まあまさしくね、私が言った通り、まあドラスティックな変化はなくはないけど、まあまあこうやってればこういう機会あるよねとか、まあ半年後とか1年後にこういうチャンス来そうだねみたいなのは、まあまあ予想はできたなと振り返ると思ってて、うん、ただ、そっから初めて転職した時は、メルカリっていう会社に転職したんですけど、まあ、伸び方がすごかったがゆえに、なんかわけわからん機会みたいなのが、まあ、半年ごとにボンボン出てくるみたいな感じで、まあ、入社したっていうのもめちゃくちゃ僕的には大きな機会。働けるっていうのがまず大きな機会だったし、そのいろんなプロジェクトが舞い込んでくるっていうのも、なんか、そうだね。いい機会が降り続けてくるみたいなのはあったな。で、そこからまた2回ぐらい今転職してますけど、やっぱ転職するために、だから刺激に飢えるってのがまさにそれで、なんか、いや、この、なんか中堅エンジニア問題にちょっと回帰するけど、体がね、どんどん慣れて、もう激辛じゃないと刺激を得られないみたいな部分がもしかしたらあるかもしれないっていうのはね、ありますよね。ゆえの僕らは今のそれぞれの現職だと思うんですけど、うん。
そうだね、うん。やっぱりそういう刺激を与え続けられて、
うん、
こんなにたくましくなりましたって言ったらいいけど、まあ、たくましくなったかどうかわからないんだけど、まあ、結果こういうふうに、うん、一応経験を買っていただいてお仕事できるようになってきたので、
うん、
まあそういう機会を拾っていったのが、やっぱり功を奏してる感はありますね。
確かにね。だ部、小、小立てというか、一部二部制で言うと、一部がまあその順当にきちんと信頼を積み上げて、弱い約束を意識して、弱い約束を意識するっていうか、強い約束が舞い込んできたときは、まあ、コントロールできる範囲でコントロールした方が多分いいよね。で、
そうだね。
うん、積み重ねて、どんどんステップアップじゃないけど、経験積んで、で、まあ、どっかの大、まあ、でも大ジャンプ、転職以外のジャンプも、個人的には転職せずに、その、すごい刺激のある機会が降ってくるなら、それが何よりだなと思うけど、まあ、でも転職も、 は取ってる、手っ取り早いよねっていうところはあるし、いやー、あとはなんか、刺激というか、なんか、ピントが、軸がずれてる気がしなくもないまま、とりあえず、思いついてちゃったんで喋るんですけど、その、まあ、同じ会社にいるとやっぱ慣れるじゃないですか。なんか、居心地がいいじゃないですか。だからなんか、めっちゃ面白い機会とか、想像もしてなかった機会が降ってくる会社っていうのは間違いなくあるし、で、同じ会社に居続け、そういう会社に居続けたら、そういう機会を得続けられるっていうのもあるけど、でもやっぱ同じ会社なんで、その、降ってくる機会の性質とか、そこに対する自分の裁量とか、適用できる領域とかが、やっぱ似通ってくる部分はある気がしてて、だめっちゃ極端な話すると、今めっちゃいい例をめちゃくちゃ脳みそ回して、眠くはない、夜の脳みそで考えてるんですけど、社名出しちゃったんで、まあメルカリみたいな、なんかフリマアプリの開発してる会社で、いや、違うわ、メルペがあるわ。いや、何の例えをしようかと思ったから、じゃあちょっとメルカリやめて、なんかめっちゃすごい EC サイトの会社に所属してて、いろんな機会を降ってくるとして、いろいろ降った気はするんだけど、例えば、なんでしょうね。そこに、日本の超大手銀行のシステムをモダンにリプレイスしてくださいみたいな機会って絶対降ってこないじゃないですか。もうすごい極端な例出すけど。で、それはなんかなんで降ってこないかっていうと、まあ、事業の性質が全然違うし、ドメインも全く違う領域だし、そういうレベルでの、なんか、飛距離の、違う機会っていうのは飛んでこないっていう話は同じ会社だとどうしてもある気はするから、まあ、Google ぐらいでかかったらもしかしたら、まあ、日常茶飯事なのかもしれないですけど、大抵の会社はそんなことはないと思うんで、そうなると、やっぱ転職とか、で、別のドメインに行くとか、別の文化の組織に行くとか、はたまた別の職種にスイッチングするとかっていうのは、なんだろうな。自分に対して課す、難易度の高い機会としては面白いことも多いし、刺激の方多いことも多いなっていうのを、ちょっと駆け抜けてしまったんだが、何を最初喋ってたかも忘れてしまったが、まあでもなんかそんなこと思いましたっていう話ですね。
なるほどね。じゃあ、偶発的な機会と、その能動的に自分で取りに行く機会、があるっていう話ですね。うん、
そうだね。うん。だからなんかその、やっぱ飛距離のある機会を取ろうと思うと、まあ、転職が手っ取り早い気がするし、まあ、そこに、でもそれでもやっぱ飛び込む人と飛び込まないの意思決定は自分次第って話はあるから、そこはま、自分の意思決定次第で選択しなきゃいけない気はするよね。なんか似たような、転職しても似たような会社に似たようなドメインだったら多分そんな、まあ、飛距離がちょっと短くなるかもねっていうの気はするな。
多分そこの間にもちょっとね飛躍があると思ってて、確かに転職しようっていう動機づけは多分自分だし、実際に会社に、他の会社に行きますってアクションも自分なんだけど、その間に採用されるっていうプロセスがあると思っていて、
そうですね。
結局そこで相手から、この人はいいなって思われないと、その機会すら得られないんですよね。
あ、じゃあ、フレームは一緒だな。やっぱ、期待値のやり取り
はね。そこはね、一緒だと思う。うん、でね、第一部はそういう、話だったけど、その第二部は、外からの機会を得られるっていう話で、そこでしようと思ってた話は、じゃあ、まだ信頼関係が構築できない相手からどうやって機会を得るかって話なんですよ。
なるほど。
そうすると、いわゆる、なんか日本語で表現すると多分評判とか言うんですけど、あの人は、いろんなところで登壇とかをしていて、こういうことができるっていう、この、印象みたいなものをみんな持っていて、で、じゃあこの人が面接に来て、見たことあります、みたいなことになったら、まあそれは一番手っ取り早い話じゃないですか。まあ私そういうのを見かけたときに、よかったらうち来ませんかって誘ってくれるのってすごく、いい評判じゃないですか。で、そうじゃない、まあそれはそれで一つの形としてあるんだけども、多分、中堅エンジニアみたいな、 会をやったことがあるので、相手その辺に向かって話してみると、まだそうじゃなくて、相手からよく知られてないんだけども、自分はこういうことをできるっていうのを短時間でアピールをして、相手の信頼を獲得しなきゃいけないっていう場面があると思うんですよね。それが多分その今喋った自発的に転職をしようと決めて、あの会社の、採用フォームにアプライをして、で、面接に進んだって場合だと思うんですよね。
確かに。なるほどね。いやそう思うと、プレゼンスみんな上げといた方がいいぞっていう、すごい安直な。
そうなんですよ。で、これってね、その、結局その、初対面で、テンプレみたいな自己紹介の会話をして、なんかどこどこ出身でとか、別にどこどこ出身でどうでもいいじゃんと思いながらも、でもアイスブレイク的にこう話すじゃん。
はいはいはい、
で、一通りやって、あなたはじゃあスイフト3年ぐらい書いてるんですね、って言って、はいはいはい、今までどんなもの作ってきましたか、みたいなことを聞かれて、このプロジェクトでこういうもの作ってました、みたいな話をして、はい、わかりました。じゃあ結果後日お伝えします、って言われて、で、後から採用担当者は、どうしようかなって悩むわけですよ。腕を組みながら。悩んで、特にちょっと目立ったところもないし、今回はお見送りかなみたいな感じで見送られていくわけなんですけど。
大丈夫、リスナー、刺さってるリスナーがいるんじゃない？
いやー、これはね、いや、結構、いろんなとこですよ。それはある、僕もやられたことあると思うし、やったこともあると思うんですけど、やっぱその、短期間で人にいい印象を作るのもすごい難しいんで、
そうね、
やっぱりこう、事前に与えておかなきゃいけなくて、だからプレゼンスを高めようって話になると思っていて、なんだろうな。まあ、これは得意不得意あるから、いろんな形があっていいと思ってるんですけど、我々みたいにある程度人前に立っても話ができるタイプの人は、別に、勉強会とかカンファレンスとかで登壇をするっていうのは、割と手っ取り早いプレゼンスの高め方ですよね。で、喋りはちょっと苦手なんだけどって人は、じゃあ書く方は得意だという話になれば、じゃあその、なんか、ブログを書くとか、技術的な何かを書くとか、SNS でなんか、いい情報を与えるかわかんないけど、まあ、そういうことによってプレゼンスを高めるってやり方もあるだろうし、プレゼンスってなんか、かっこよくカタカナって言ってますけど、存在価値って日本語だと言ったりするので、なんだろうな、相手に価値を感じてもらうための指標ですよね、だからね。だからまあそれを高めましょうになっちゃうんだよな。なんか、僕はもうあんまりそういう、なんだろうな、殺伐としたようなことはもうあんましたくないので、あんまり来るものこはまずな感じですけど、まあでもやっぱやんなきゃいけないフェーズはあるよね。
それを、次回か次回かに言語化したいな。じゃあどうすればええねんって思ってる。
今回はやらないのね。
でも今回やる？いや、でも俺、やるか。いや、だってあと40分くらい話せるよ。いや、違
うな。そうだね。話せちゃうからな。ぶた切っといてもいいかな。
プレゼンスの上げ方はだってもう、で、あとなんかね、すごいいいモデルケースだと思うんだよね、俺ら二人が。なんか対照的で。卑下するわけじゃないけど、僕は結構その、なんだろうな、伊達氏みたいなタイプのプレゼンスに憧れてきた、憧れたり、コンプレックスを感じてきた人間だけど、まあ、そういうポジションなりに、やってきたこととか認められたことってもすごいいっぱいあったから、なんかそういう話もできるし、まあ、伊達氏は伊達氏の目線があるから、すごいいい。いや、話、だんだん40分話しちゃうんですよ。それはちょっと。散らそう。
そうだね。散らし。
いやー、そうね。そっかそっか。いやー、面白いな。確かに。そうね。短期間でね。いや、それはそうね。面接する立場に、なっても確かに思うし、まあ、いやー、というか、無理よな。なんか、わかんないか。まあまあまあ、なんかちゃんと、めっちゃがっつり時間かけるような採用してる会社とかは多分、すごい丁寧に見てくれると思うけど、そういう会社ばっかじゃないしね。世の中。
そうだね。まあそうやって見てくれる会社に出会えたら多分いいんだろうなと思うんだけども。まあやっぱり高める、機会を得るためにその信用を高めるって話もいっぱいしたんですけど、やっぱりその信用を損なうっていう逆向きに働くこともやっぱりどうしてもあるので、なんというか、 誠実に行きましょうっていうのが、まあ、今回の、結論なんですけど、僕の中ではね。
なるほどね。
うん。せっかく気づいた信用を損なわないようにしましょうねっていうのが、ちょっと次回をだいぶ込めてるんですが。
ああ、そうか。
うん、
大丈夫だよ。全然失われてないよ。全く。いやー、
ね、
まあ大丈夫っていうのは言い過ぎか。まあ確かにね、意識すべきことかもね、なんか、当たり前じゃないじゃないけど。
まあ、なんていうか、その、過度にその、失うことにこう、ビビり散らかす必要はないですけど、
うん、
なんか、ある種こう、道徳的に悪いことはしないっていう、当たり前のことよね。
そりゃそうね。いや、意外と、噂もありますから、皆さん。皆さん、僕のところにはあんま回ってこないけど、みんなの中では回ってんでしょ、知らんけど。
まあ最近はね、なんかすぐ悪いと決めつけられると、すぐ、フルボッコにされるっていう、おぞましい世の中になっているので、もう目立たずひっそりと生きていきたいなと思っているこの頃でございますけども。
静かなインターネットで。
静かなインターネットで。ね、
静かなインターネットでポソポソ。
ポソポソとね。
ボーロでも食べながら暮らしていく、うん、
今日は紅茶を入れた美味しいとか言って生きていきたい、
ね、いやーそんぐらいだよなマジで。なんかね、いやーそういう側面も大事よね、
うん、
いやー確かに殺伐としてるからね。
そうなんだよ。
いやーなるほどね。いや面白いな。でも結構綺麗に構造化できるな。一部二部ときて、なんか個人的には、いや、なんか3部になるのか2部の部分要素なのかわかんないけど、
3部はね、今我々がまだ歩んでる最中だと思います。
そうだよね。うん。
だからそのある程度プレゼンスを高めて、なんか知ってますって言われる機会が増えるようになった、
うん、
我々がこの先待ち受けているものは何かみたいな。
うん、そうね。いや、うん、そこは確かにな。修行してから話すか。なんか要はそのさ、
うん、
プレゼンスに対する期待値っていうのはその第1部でもらってた期待値は圧倒的に高いことが多いわけじゃんね。
高いね。
まあそこに答えきれんのか、まあ答え方なのかわかんないけど、うん、そこら辺は。まあでも
なんか、そうなんだよね。
仕事頑張れって話やな。究極的には。
そう、うん、仕事頑張れって話なんだけどさ、やっぱりもう降ってくる仕事の難易度はもうベリーハードなものしか降ってこないんだよね。なんだろうな。テクニック、なんかいろんなパラメーターがやっぱりあって、こうテクニカルに、まあ単純に純粋に難しいっていうのもあるし、なんかチームの、こうギクシャクした感じっていうか、その、雰囲気的にこう難しいのもあるし、あと会社の、資産とか、経営状態とか、周りの周辺環境の難易度みたいな、あとはそもそも、そのドメインがあまり開拓されてなくて、何をどう作っていけばいいのかまだ見えないみたいなものとか、なんかね、まあそれを面白いって感じるんだろうけど、なんかもうそういう、だから、モンハンのクエストで言うと、もうなんかもう、ね、星がいっぱいついてるようなやつみたいな。確かまあ、基本も上級クエストもいいとこみたいなやつしか来ないわけですよ。
確かに。なんかの回で話した多分、取り組む課題に抽象度上がるみたいなのがまさにそれな気がする。
そうだね。それも一種の、問題の難しさだと思うんで、うん、なんかそういうのに、いつまで立ち向かっていくのかっていうのが、
うん、
多分、その我々の第三部で、それを突き抜けた先には一体何があるのかっていうのが、この先待ってるといいなとは思ってるんですけど。
なるほどね。この先あんのかな、想像できねえ。
この先あるのかな、もう置いていなくなっていくのみなのかわかんないんだけど。
なんか、いやでも、なんかどういうベクトルに、いやなんか、基本形は実は変わんない気はしてて、なんか僕的には、課題が抽象化されてって、取り組むものの性質が変わっていくみたいなので、なんか、一部と三部の差はめっちゃあるんじゃないかという元々認知はあったが、なんか今日話を通じて思ったら、なんか構造は一緒な、うん、なんか何言いたいのかよくわかんなかった。なんか本質的には同じ気がしてて、だから 星がつくっていう表現がね、すごいしっくりくる。で、思ったのは、今僕らが取り組んでる課題に、あと星が5つとかついた時にどんな課題になるのかマジでわかんねえなって思ったって感じですね。どういうベクトルに難しくなるんだろうみたいな。
そうだね。
いや、いろいろあるよな。難し
いわ。いろいろある。
パッと思いつくのは深さと範囲のどっちかか、もしくは両方が伸びるとかなのかなと思うけど、その影響範囲が、影響スコープとか影響範囲がどんどん広がったり、もっとディープダイブしなきゃいけないとか。まあでも範囲が広がるよな、基本。多分。
まあ単純にプラスのね、バフがかかってるうちはいいかなと思っていて、
うん、
まあこれから多分いろんなデバフが乗ってくるもんだと思っていて、まあもちろんその、加齢による体力の衰えとかわかんないけど、まだ遭遇しないからわかんないけど、デバフ、まあそういう、普通にフィジカルなデバフもあるし、頭が回らないくなるとかもあるし、
うん、
単純にこう、周りにこう、プライドの高いよ、大人ばかり増えてくるかわかんないけど、そういうのも絶対あると思ってるし、まあ、
そうね、
うん、
ないと生きてない。
うんあと、周りにその、理解者が減っていくっていうか、その、専門家が、同業の専門家が減っていくので、
面白いね。なるほど。
うん。なんだっけ。まあ、孤立までは言わんが、ある程度こう、孤軍奮闘しなきゃいけない場面が増えるとか、なんかそういうのあると思うんですよね。
考えたことなかったな。
そういうデバフの中で、どうやってこう、楽しい人生を送りますか、みたいな。
へへへ。ちなみにバフかかってるってのはどういうバフがかかってる
の？バフは、だからこう、周りからちゃんと信頼があって、もう、イケイケどんどんでやってくれ、みたいな感じで。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
確かにな。
周りに理解者がいて投資をしてくれてっていう状態かな。うんうんうん、まあ、あとちゃんと協力者がいるとか、ですかね。わ、
うんうん、
かんないですけど。
まあでもさ、その、部が変わっていくときにさ、その境目ではさ、多分、デバフは毎回受けてそれを乗り越えてきてる気はしてて。まあ、なんかそのギャップがどんどん、そのデバフがどんどん大きくなるって話あるのかもしれないけど、そういう意味では、意外と変わんないのかも。なんか、俺とかが最初転職した時とかもある意味デバフがかかってたというか、なんか誰も知らんし、文化違うし、なんか、みたいな状態から頑張るみたいなところとか。
今言われて思い出したけど、確かにそういうのもあったかもしれなくて、
うん、
でももう、なんか俺らはあまりに傷つきすぎて、そういうのを忘れているのではっていう。
思い出したくなくて、蓋をしてる。
人間の素晴らしいと特性に忘れるというのがあるので、
そう
特性を生かしてるのではないかっていう。
なるほどね。
うん、
自覚なかったな
ぁ。もちろんね、思い出すのも嫌なような深い傷とかあるのかもしれないけど、なんかそういうのに比べたら日常で受けるような、うん、些細な擦り傷はもうなかったことになってるみたいなさ。
うん、うん。そうね、今も全然、
うん、
傷っちゅうかなんか、まあ、なんだろうな。わかんない。ホイミかければいいよみたいな。少ないドラクエ知識でちょっと。ねうんドラクエコンテキストで話す。なんか、こんぐらいだったらホエミで OK みたいな。多分新卒の頃焦って、どうするんですかみたいな感じだったけど、もう回復魔法使えるから自分でみたいな感じで。無意識にやってるっていうのは確かにあるかもしれない。
そうだね。
なるほどね。おもろいな。いや、そうか。いやもう、この FM 何年まあ、何回続くなんか、どれぐらい続けるかも全く見たいですけど、その3部超えましたみたいな報告会やりたいね、いつか。まあ、見えました、次の景色。
いつになるかね。真偽への扉が見えたみたいな、そういう話になってくる、
ね。そう。いやもう結構、いやなんか、結構なステップアップな気がするけどな。役員になるとか、会社作るとか。まあでも上
に。なんかもっとそう、もっとなんか次元が一個上がるくらいの感じがいいかな。なんかそういう役職に就くとかって、なんだろうな。別に偉くないっていうと世の中の人に怒られるかもしれないけど。
まあでも言いたいことは分かる。
なんか違う、
ね。ロールとかね。
そうそう。
いやー、わかんない。グローブ、なんか、あれじゃない、なんか自分の働いてる会社に海外支社ができて、そこの、 開発チームの立ち上げを任されるとか、まあ、そんぐらいかな、次元の違いと
して。ああ、でもやりたくないな、それ。
デバフ。
今のところ全然やりたくないな。
めちゃくちゃデバフかかるよ、もう。
だって全然さ、それエンジニアのスキルじゃないよね。なんか、またレベル1に戻って転職しますみたいな、そういう感じに聞こえちゃうよね。
確かに。じゃあ、あんまいい例じゃなかったな。
でもね、まあちょっと言いたいことは分かって、そのなんか世の中的になんかどういう求められ方をしていくのかっていうのはあると思ってて、まあ、まあ仮に今僕が、次のステップを探すとなると、
うん、
ある程度スキルを積んだエンジニアとしてなのか、それともなんかその、そういうスキルフルなエンジニアの気持ちが分かるエンジニアマネージャーをやってくれっていう話になると思っていて、で、その、なんだろうな、そういう、これをやってくれっていう感じになっちゃうと、こう、あんまワクワクしないんで、なんか、その自分の進む道の先とマッチしてることの方が重要になってくる気がしていて。
そうね。
ちょっとその先、でもその先はまだ見えてないみたいな、そんな感じかな。
いやなんか、昔、ある会社、テックリードのロールを持ってた時に、同じ会社にめちゃくちゃ強いテックリードの人がいて、その人から飲み会で聞かれたことが、なんか当時は理解できなかったんだけど、今すごい、今この瞬間に理解できたなって思ったことがあって、なんて言われたかっていうと、なんかテックリードの次のキャリアって何だと思いますかって聞かれたんだよね。その時に。で、まあ、EM じゃないじゃんみたいな話で、でもなんか CTO ってわけでもないし、何なんだろうねみたいな話をされて、目的にはなんか、その質問自体あんまピンとこなかったというか、みたいな感じだったけど、こういうことだよなって今思った。なんか、2年、3、3、4年か ?3、4年越しに理解したわ。
そうだね。
なんで、いやー、でもそう思うとなんか、いいね。ワクワクするね。まだまだやってないことある気がする。やりたいかは別っていう話はもちろん。
そうなんだよね。
あるけど。
なんか、上に橋を登り続ける必要はないなっていうのは、なんか最近思うところはあって、なんかその、もうだいぶ見えなくなってき、上が見えなくなってきたっていうか、天井が見えてきたみたいなところもあって、なんかそれよりはちょっと横にずれてみるみたいなのもいいかな、みたいな。まあ、要はその、なんか上か下かだけじゃなくて、意外と横とか斜めとかもあるよ、みたいな。
いや、横はありだよね。横はすごい、なんか、イメージ湧くし、なんかどっかのタイミングでもしもうエンジニア飽きたらエンジニア飽きたらっていうか、とか、なんなら俺今若干横に行ってるしな。セキュリティっていう、そうだね、少し横なのか斜めなのかわかんないけど、そういう伸ばし方も確かにあるね。いやー、おもろいなー。あとはなんかその、仕事自体に対する考え方もあるだろうしね。なんかもう、このポジションでずっとそれなりに稼げればいいって考え方も全然正義だと思うし。いやー、めちゃくちゃ面白いな。神回じゃない?自分で言うの。俺は結構、めちゃくちゃ学びになったわ、なんか。
いや、全然ね、この辺はやっぱ答えわかんないし、いつもベストな選択ができてるか正直わからんので、この辺はやっぱり、引き続き一緒におしゃべりすると、おしゃべりできるといいなと思ってたわけですけども。
いや、あといろんな人と、いろんな人に聞いてみたいな、普通に。マジなんか、ね、東京のエンジニアと話したいなって感じだよね。滋賀県民の気持ちとしては
地方にいてしまったエンジニアの声を聞けました。
そうなんですよ。もう勉強会とかね、まあないわけじゃない。行かなきゃな。ちょっと行って、いろんな人と話してみたいな。いやー、面白かった。面白かった。話した側だけど面白かったって言っちゃった。まあ皆さんも面白いと思ってくれたら嬉しいですね。
そうですね。
いつも通り、いつも通り、まあ、なんか、次のステップこれだよっていう答えを持ってる人は、リクルーティングメールでなければ DM して OK です。
それは言い方によってはさ、大喜利大会になっちゃうじゃん。
いや、なんかさ、リクルーティングメール、 NG にしとかないとさ、いや次の機会 CT、うちの CTO どうですかみたいな DM 来たら困るじゃん、
ね、
俺ら的にはさ。
そうだね。
いやいや、うん、いや、そういうことじゃなくて、みたいな。
うん、その、そうだね。
だからその、高みにいる人からね、あの、こういう高みがあるぞっていう、なんか、先輩からの。
なんか、それが突然来られてもさ、ちょっとうさんくささを感じちゃうからさ、難しいよね。
いや、わかんない。ちょっと、なんか、あの人か、DM が、みたいなのあるかもしんない。
まさか、この、言語界 FM を聞いた超大物有名人から、
うん、
お便りが来るって。
そう。でも、大物有名人はこのフェーズの FM 聞いてねえよな。わかんないけど。
わかんないよ。なんかそういう、うん、あの、金脈を探してるかもしれない。
あ
の、ね、我々は金だとは言わんが。
はい、はい。まあでも、我々世代の気持ちを理解する上では、この上ない FM。
まあそうだね。
かもしれないからね。
うん、
なるほどね。いやまあ何でも DM、ご感想、ハッシュタグ、何でも、お待ちしております。はい。
ます。
いやー、よかった。いやー、すごいよく眠れそう、今日。あー、楽しかった。あれだ、じゃあですね、今回は機械の作り方っていうのを言語化しました。お楽しみいただけたら何よりですね。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。